こんにちは、八田正幸です。
横田正治です。
37回目を迎えた我々のポッドキャストですけれども、最近横田さんいかがですか？
最近ね、洗濯機買ったんだよ。
自分の心を洗濯したいわけですね。
うるせえよ、全然うまくねえよ、全然うまくない。
シミだらけだもんね。涙のシミっていうかな、いろんな
ことついてる。うるさいよ、なんだよ涙のシミって。
まあ、横さんがその心の洗濯をした間に、私はあれですよ、カトキチのラーメンを食ってきましたよ。
カトキチ、ね、
カトキチからカトキチにスポンサーになってもらおう計画の一環として、こう。
なんなんだよ、安いんだろそれ。
いや、近所100円ショップに行ったらさ、カトキチのラーメンが売ってたんで、まあカトキチのラーメンじゃないんですけどね、うん、カトキチブランドじゃないんだけど、カトキチのなんか OEM、
プライベートブランドね、
うん、そうそう、プライベートブランドで売ってましたよ、うん、食ったらね、麺は甘かったんだけど、あんまりスープが甘くなかったね。
なんでディスるんだよ。その時点でダメじゃねえかよ。
でもね、ネットでね、バイラルマーケティングをやるってことはね、ディスられることとね、うん、こう裏腹ですからね。
いやいやいやいやいや、
仕方がないです。
しかなんで切れてんだよ、しかも。
で、あの UCC なんてあんなに一生懸命やったのに、みんな袋叩きにやってるじゃない。
あれは戦うでしょうかねえだろ、 UCC は。
UCC の何が悪いんだって
。悪いよ、悪いか叩いてんだよみんな。
スパムを巻いて何が悪いと。
うるせえよ、悪いよ、犯罪だよ。
どうでもいいんですけどね。
どうでもいいのかい。
だから、関東パイタン麺を皆さんおすすめしますよ。麺は美味しいです。はい、
いいよね、
麺はおすすめです。
そこを強調すんな。はいはい、ま
あ、ですけどね、はい、今日はじゃあ素晴らしいゲスト、はい、これはすごいですよね。このポッドキャスト史上タイの人数ですよね。
4人で今回は、はい、
4人でタイってのひどい話ですけどね。まずもう お一方はいつものっていうか、ゲストなんだか主催者なんだか最近よく分かんなくなってきた大津山富さんをお迎えしております。
大津です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしく。
一方、素晴らしいゲスト、素晴らしい謎の男、なんか普段はなんか P2P とかについてこういつもこうなんですか、要なんですかね、形勢の鐘を鳴らしてらっしゃる割に、実はムーの愛読者っていう、なんかこう、そのなんかこう、言論の信頼性がいきなり型落ちみたいなです。まあ、ついでに言うと、私もムーの愛読者ですけど。
お前もかい。
本当にムーは面白いよ。
いやいや、
300億年前に日本にね、なんか王朝があってね、キリストとかみんなここに勉強しに来てんだよ。
うるさいよ。っていうか、ゲスト紹介してから言えよ、それよ。
あ、そうですね。何でしたっけ、ブログの、P2P とかその辺の話。本当にやる気ないタイトルですね、これ。P2P とかその辺の話を運営されている、通称なんですが、ヒートウェーブさん。
ネパちゃんです。
はい、通称ネパちゃんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ネッパちゃんね、ネッパちゃんあんまりここに出てこないですよね、表にね。なんか表に出てくるとやばい立場なんでしょ。
そうなの？
そんな、政府に追われてるとかそういうことではなくてね。
まあ、犯罪とかやってんですよね、どうせね。
やって
ねえよ。
おそらくしてもウィニーとかやってんでしょ、おそらく。
いや、やってない。
ウィニー使ってるとみんな京都府のサイバーポリスに捕まります。
京都府のな。
最近は京都府警だけじゃないからね、あれなんか。
なんか他にもっとやることないんですかね、
はい、
中国とか、だって中国とかアメリカなんかこう壮絶ななんかサイバー戦争やってんのにさ、こうウイルスを仕込んでおもちゃを渡すとかさ、なんかそういう、なんかこうジャンルカレーが吐くみたいなスパイをやってんのにさ、日本はウィニーですよ。どうでもいいですよね。
別にいいじゃねえかよ。まあね、う
ん。まあそれで何ですか、今日何の話、今日はもう俺としてはカトキチの話をしてきたんで、もう満足なんですけど。しましょう
ね、別にネッパちゃん呼んだ意味ねえじゃねえかよ。
カトキチとムーの話ができたんで、もう特になんか満足してるんですけどね。あ、どうしますかね。じゃあ、アクタの話をしましょうか。うん、
アクタの話をね。はい。
アクタって何ですかね。
じゃあ、ネッパちゃん説明してください。
アクタって、ちょっと待って、今調べるから。
ちょっと待てよ、何なんだよ、この。
とりあえずあれだよね、ウィキペディアで調べりゃもうね、出てきますよね。
あ、でもウィキペディアもね、結構編集されてるよね、あれ。
あ、そう、ウィキペディアあるんだ。
ウィキペディアあるよ。
でもさ、ウィキペディアと書く、あのよくわかんないネット上っていうのはさ、うん、竹内文書書いたやつとかさ、そういうさ、その歴史書いたやつのネット上と基本的に同じもんだと思うけどね。
どうしてお前はそう、全部ムーに持ってくんだよ。
騎士編纂欲望っていうか、なんかそういうのありますよね。僕何もないんだけどね、そういうのね。
ああ。
で、じゃあ、
そうした。ああ、はいはいはい。でね、ウィキペディアによるとですね、まあ、アクターというのは、模造品海賊版拡散防止条約というものなんですけど、まあ、基本的には、その、何、税関とかで、まあ、模造品とか海賊版とかを止めましょうねっていうような、何、条約だったっていうのが、 まあ、なんか気がついたらインターネットとかにも拡張されてると。インターネット上の、まあ、その海賊版の流通とか、でそういったものも抑止するための規定っていうのがまあ入っていますよと。で、一番問題なのが、それで、まあ、例えば ISP の検閲とかっていうのも含み得るとかね。あと DVD のコピーもやめさ、あの指摘複製もまあ抑止するためのまあ規定も入れられるんじゃないかとか、っていうのが噂レベルでしか流れてないと。で、リークされてるだけっていうね。
リークされてるってことは噂、何？この公開されてないの？
公開はされてないよ。
あれなんですよね。なんか、マイケル・ガイストっていう人がいてさ、うん、あの昔からあの知られてるあの頭おかしい人なんですけど、
なんだ
頭おかしい。あれ、どこの先生でしたっけ？
カナダの。
トロント大学の先生かな。
トロント大学か。
うん、それであの、プライバシーとかについて詳しい法学部の先生で、彼がなんかよくわかんない、どっかから、その、リークをもらって、ガンガンこう、なんですか、公開してたんですよね。アクタ関係の文書とかをね。で、あと、それと、もう一つは最近では、あの、ウィキリークスっていう、今、あの、俺がプッシュしたら、途端に潰れてしまった。潰れてしまったって、お金がなくなってしまった。あの、ウィキリークスっていう、あの、リークサイトで、ガンガン、文書が出てたんですよ。それしか、だから、ガンガン出たって、そこしか何にも、なんて、表に何にも出てこなかったんですよね。アクタの、なんか、策定をやってますっていう、そういうのしか出てこないんですよね。
うん、
中身どういう議論が行われた、そもそもそういうその会議とかの日程とかも出て、日程じゃないや、なんていうの、そのアジェンダも出てこなかったんですよ。
うん、
要するに、
うん、今見てみたら、一応、経産省にはなんか、ちらっとちっちゃいページに載ってるよね。
でも出てるけど、ただそういうことが開催されましたとかさ、
そうそうそうそう、
なんかこう、ね、
有意義な議論が行われましたっていうだけ。
そうそうそう、
何が有意義だったか。
そうそう、
今日共同で交渉全体の透明性を高めていく努力をしていくことを確認しましたとか。
もはや
確認して、はい、よかったね、やっぱり。平成の確保には努めない。確認しただけだから。
これは面白いね。
しかもね、あのね、これはね、あの、見てる人には分かるかもしれないけど、
うん、
あのそのメキシコなんですよね。最近の会合、メキシコで行われたんだけど、そのメキシコ の, そのアジェンダっていうか、なんですか、その予定表が流れ、流出してたんですよ。でその通りに書いてあるね。だからさ、あの、2日目かなんかの最後のセッションが、トランスペアレンシーっていうセッションだったはずなんですよ。多分そこで、透明性高めなきゃいけないね、うなうだって言って終わったんだ。
一応それもなんかまあ2日の日程のうち1時間だけだったっていうね。
そうですよね。あの、うん、最初さ、エルメセとかさ、ムッチとかさ、なんかそういう、そういう系統のあの、バックとかの、で税関でなんとかしましょうって話が主だったはずなのが、いつの間にかその、インターネット規制になっちゃったのね、この法則、法律じゃねえ、国際条約の主眼が。
なんか昔そんなような話あったよな。同じ、なんか同じ、うん、DMC とかもなんかそんな感じじゃなかったっけ。
いや、あとね、これ DMCA を、要するにアメリカの法律ですね、デジタルミレニアム著作権法ってね、はいはい、うん、それを、その、日本、アメリカだけじゃ意味があんまりないからさ、海外にも、その、サーカムベントっていうのかな、なんていうんですか、技術的保護手段の回避を禁止するとかっていうのを他の国の法律にも入れろと。DMC みたいなものを他の国の著作権法にも入れなさいっていう動きみたいなんですよね。これ、あの、要するに、国際条約になると、それに従って国内法整備しなきゃいけないくなっちゃうからね。
はいはいはいはい。
まあ、あの、あれですよ、あの、山根さん、山根慎二さん、セキュリティ研究者の山根慎二さんが昔言ってたポリシーロンダリングですよね。
ああ。
あの、海外にお金を出して、きれいにして戻しますっていうのがマネーロンダリングですけど、
うん。
あの、ポリシーもね、やばいポリシーは海外に出して、こう、日本に戻すみたいなさ、そういう力学があるみたいですよね。
なるほど。まあ、大手さん、この辺なんか聞かれてます、聞いたことあります、なんか。
そもそも DMCA って何なのっていう感じもしなくもないんだけど。
DMCA って何でしたっけね。これから、まあ、これからウィキペディアを調べなきゃいけない。時間稼ぎをしなきゃいけないんですけど。
また、裏ついた議論が。
まあ、簡単に言うと、1998年だったか、7年だったかに、あのアメリカでできて成立して、2000年から始まったんだったっけな。アメリカの著作権法ですよ、はい、それにね。
うん、
うん、それで、何 ?DRM ってありますね。著作権保護技術ね。うん、コピーの防止とか、
うん。
そういうのを回避したり無力、サーカンベンションって言うんですけど、回避したり無力化する。そういった手段を、なんて公表したりするのはいかんっていう。それを禁止するっていう規定があったんですよ。
要は、地デジの。
要するに、反対に DRM 外しはダメだと。
うん、iTunes の、コピーしても無駄だよ、技術を外すとか、そういうことを。ダメよって。
フェアプレイとかね。あとその頃は何でしたっけ、うん、もう今名前すら出てきませんけど、ほら、CD に変な、
CCCD。
そう、今名前すら出てこない。すごい焦って。僕も焦りましたけど。あれがね、 少しだけあの注目を浴びてた頃ですよね。うん、ああいうコピーをなんとか禁止したいっていう欲望が、うん、そのレゴ教、レゴ教っていうとなんか日本のあれですけど、アメリカの RIA とかが持ってて、それに従って DMC をガンガンこうロビーしたってところがあるみたいですよね。
うん、
でそれをその、
うんうん、結局それって、まあ、アメリカ国内で、まあ効力を持ってるから海外からってなると意味がないっていう。
うん、そうそう、うん、で日本でももう入日本の著作権法にも入ってるんですよね、そういう話はね、一応ね。うん、一部はそれをもうちょっと強化しようって話なんじゃないかって気がしますけど、まあ、だからさ、肝心のさ AC アクターがさ、うん、なんだかよく分かんないんですよ、そもそもまだ案ができてないんですかね、あれは。
そうだね、これだって括弧仮称みたいなこと書いてあるでしょ。
そうらしくてね、うん、いや本当は今回のメキシコであの、うん、もう草案できてるはずなんですよ、元々の予定からするとね。だって今年、うん、去年の終わりにもうできてなきゃおかしいんですよ本当は、うん、それがその今回の経産省のリリース見るとなんか2010年末をメドにと書いてあるからどんどん伸びてるのね。
2010年末
いやこのパターンはさ、あれだよね、ゲームとかで出ないゲームのパターンだよね。うん、ストーカーとかさ、あの延期を繰り返して、結局はなんかエージェントシステムがうまくいきませんでしたみたいな、このパターンですよね。
いや、でもさ、これさ、アメリカがこう、だから DMCA のこの輸出しようとしようってしてるというのはなんとなく分かるんだけど、なんか反対する意見もあるでしょ、そりゃ。
まあ、いや、反対する意見あるからね、そりゃあの、秘密主義を貫くっていうスタイルなんでしょ。
ただ何のために秘密主義を貫いてるかいまいち実はよく分かんないんですけどね、僕なんかはね、
うん、
秘密主義を貫こうが貫く前がね、やろうってやりゃいいんじゃないですかね。強権活動で
強権活動
よく分かんない。いや、だから隠してるからなおさら叩かれてるような気がしますけどね。
うん、うん、そうだよね。
で、あとそのアクターで言うとその、まあ、DVD もそうだけど、例えばその ISP の責任制限とかいうのも、もう
セーフハーバーの話ですね。
そうそうそうそうそう、もう制限しよう、拡張しようっていうのがあって、一番なんかそれできついなと思うのは、その、スリーストライクとか、はい、ああいう、うん、まあ、著作権侵害を繰り返していると見られる、疑われるユーザーを、まあ、その、切断しなさいとかね、遮断し、一時的に遮断しなさいとかっていう措置も、まあ、盛り込まれるかもしれないと。
まあ、あれですよ、ね、でも3回ウィニーで捕まったウィニー中はさ、なんかこう、ネットがネットを利用禁止して、なんかそれで、よう、はかな、首吊ったとかって面白いかもしれませんけど、
ね。面白くねえよ。
なんかこう、人権がそこなんで、ネットにつなぐ自由みたいなね。
ただそうそう、ウィニーで捕まったら1回でもう、あれやネットつながなくなるんだろうな、それ。
あ、そう、面白い。
面白くねえ。
基本的にこういうのってもうあれでしょ、もう大量の、違法ダウンローダーとかを相手にするためにも盛り込むわけじゃない、うん、こういうのって、うん、いや結局そっちの方にシステムをこう移行させシフトしていくっていう手段の一つにしかなでしかないと思うのね、こういうのって、うん、例えばその違法ダウンローダーの情報開示って今できないわけじゃない、
はいはい、
まあ、白田先生のあの横田に出てたあの動画見てもそうだったけどさ、うん、じゃあ次どうするかって言ったらそのプロバイダー責任制限法の改正とガイドラインの改正だよね、うん、その違法ダウンローダーの情報も開示するように、うん、でそういう情報をまあ効果的に集めるシステムを作るとかね、
うん、
でそれでどんどん送りまくる、うん、警告状送りまくって、うん、裁判起こすぞとか和解しろよとかっていうことになり、うん、
ただね個人的にねこの種の話もこれはまあアクターに限らないんですけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな、その警告状送りまくるとかさ、DRM をガンガンかけるとかさ、あのコピーを禁止するとか、うん、ウィニーを禁止するのは、まあ、それはそれでいいんですよ。著作権侵害でしょうからね。
うん、
大変結構なんだけど、それはその、例えばその音楽会社のさ、音楽会社っていうかその、まあ、音楽会社の経営にプラスになってんですかね。もうこれは昔から言われてることなんだけどさ。なんか単に音楽業界が縮小してるだけでしょ。
そうなんだよね。
どう考えてもね、間が抜けてると私は思うんですよね。
ただこう全部さこう自由にしてもさお金儲ける手段が彼らはないっていうか考えつけてないわけじゃない。
いやほら着歌あるじゃない。着歌、
まあ、着歌はそうかもしれない。
アップル儲かってるじゃん。
うん、
まあ、アップルかけてるけどさ。でも緩いっちゃ、
うん、
なんかね、そのなんか商売があんまりうまくないっていうかそんな気がしますよね。
大体、
うん、
その3ストライクでさ、うん、このねえ東京都練馬区にいる八田さんを切断しましたってやってもさ、これ結構スパム業者と一緒でさ、いくらでもこう、うん、個人の戸籍みたいなものを買うやつがいる、
さ、業者がやるんだから。アメリカのさ、性犯罪者のさ、うん、あの住所とかさ、うん、顔写真
メガン
法。うん、そう、メガン法みたいにさ、いや、いいんじゃないですかね、こう、 ここの練馬区にはウィニーを使ってるやつがこの5人いますとかだ。そのネット禁止さ、ネット禁止三者みたいなやつが何人かいてさ。
ウィニー使ったやつが5人います
。俺、そういうやつのところにちょっと行って遊びに行きますけどね、多分ね。
芋を使わせてあげるとか、ね。
すごい、ね、あの、言語道断な値段で使わせるのね。5分5000円とか。
あ、中毒だからやっちゃうだろうな、うん。
それはいい商売かもしれないです。
いい商売じゃねえよ。
いや、まあでもね、なんかね、どんどんエスカレートするような気がするんですよ。なんでかっていうと、実効性があんまりないからだよね。多分。うん、実効性がないっていうのは。
いくらでもホームレスから名義を買い取るやつに出てるんじゃないでしょうね。
いや、制度的な実効性もないし、うん、じゃあ、多分結局も目指してるのは、その音楽産業とかさ、メディア、コンテンツ産業の、その、景気が良くなることだと思うんですよ。
そうそう、ね。
なんないと思うのね、どっちみちこれ。
はあね、
だからそのどんどんどんどんさ苦しくなるからさ、苦しくなるのは俺たちが無能なせいじゃないとかさ、俺たち の, あの経営がまずいわけじゃないと、そうウィニチューが悪いんだみたいな、あのそういう方向に行くと思うんですよ。まあ、ウィニチューが、まあ、ウィニチューが悪いんですけどね。
いやでも現地そういう風に言ってるじゃん、みんな結果的に何か売り上げ落ちたのは違法ダウンロードのせいですっていう形にしてるでしょ。
まあそういう風に言えばさ、自分のプライドは傷つかないからさ。いやこれね、笑いどころ、笑い声じゃないと思ってて、やっぱさ、自分さ、うん、作品、俺だってそうですよ、自分。お前の本が売れないのはお前の文才がないからだとかさ、
うん、
お前の音楽が売れないのはお前の音楽の才能がないからだって言われるの嫌ですよ。
まあね。
要はさ、自分の会社が潰れそうなのは自分の経営の能力がないからだって言われたくないですからね。
うん、
やっぱ多発主義に走るよ。多発主義って本当にね、精神衛生上いいんですよ。
こう太陽が黄色いから殺したんだみたいな感じ。だ
ってさ、あのブログ界を見てもさ、アルファブロガーでさ、なんかそういう人いっぱいいるじゃん。なんかとりあえず他人叩けばいいみたいな、自分は悪くないみたいなさ。あんな幸せそうな人たちいないじゃない。まあ、幸せですよ。
いやまあね、自分の、まあ、うん、まあいいや。
だからその、なんていうんですかね、その、そういう問題が、心理的な問題があるから、
うん、
どんどんどんどん規制は強い方向に、強まる方向に行くと思うんですよね。
うん、
でまあいいんですけど、強まんな強まるで、私はフリーネット使ってるんでどうでもいいんですけど、あの悔しかったら俺の尻尾を捕まえてみろみたいな世界なんですけど、
うるさいよ。
あ、それはそれでして、要するになんかあんまり前向きな方向じゃないような気がしますね。ですね、あなた方が本当に実現したいことですか、それはって話なんですよね。
うん、
それはだから結局もう昔から言われてることで、コピーを禁止したら買ってくれるんですかって話なんですよ。もうそこに行き着きますよね。だからまあ、あのコピー、そのコピーで捕まれるやつは悪質ですよ。大体大量コピーとかさ、
うん、
しますけど、本当にそれで、その規制を強めることがしたいんですかっていうのは聞きたいですよね。
うん、
まあでもなんか聞く前になんか潰れそうですけどね、みんなそういう会社がね。
うるさいよ。
だってビートルズ持ってる EMI が潰れそうですからね。
ああ
。たぶんウィニーとかと全く関係ない理由ですけどね。
まあね、
もともと潰れそうなところがようやく資金調達してなんとか持ってたって感じなんでしょ、 EMI 自体。
今までもあれしモルヒネ打ちまくってたのが切れてきた。
そうそう。
でもね、まあそういう意味ではだから、あのでもそのフリーな陣営もやばくてさ、ジャメンドみたいなその音楽サービスがやっぱ今金なくなっちゃいましたよね、うん、だから本当に、ね、景気が悪いのはよくないですよ、
うん、
あのだホリエモンみたいなさ、ああいう人がバンバンバンバン出てくる世界が一番いいんですよ、うん、それであのゴールドマンサックスとかさ、あの、AIG が博打を打ってる世界が私はいいと思いますね。
うん。
みんなに楽しく。
まあ、結局、ジャメンドが潰れそうっていうのも、まあ、あれも、その資金調達できなくて潰れそうっていう感じだからね。だからそのビジネス自体としてうまくいってない。まあ、規模に比してうまくいってないっていうのはうまくいってないみたいなんだけど、まあ、ある程度その、ライセンス切ったりとかっていうのでは、多少の収益はある。みたいでね、うん、
本当にね、金払わせるの大変ですよ。
うん、
本当に大変ですよね。まあ、もう今だから、少しずつ今、やっぱりその Web2.0 時代みたいなのが少し本当に終わりつつあるんだと思いますね。要するに無料でサービスを出して、うん、そのとりあえず注目を集めるや、なんかよくわかんないベンチャーキャピタルの皆さんから、あのお金がカンカン出て帰ってくるみたいな。
Twitter、うん、みたいな感じでね。
そう。Twitter はだから逃げ切ったけど、Twitter、うん、ほど逃げ切れなかったところは、やっぱこれからどんどん淘汰されますよね。その淘汰されるっていうのは、そのサービスの質っていうよりは、やっぱりお金が儲かるかどうか、お金が入ってくるかどうかってことになるんでしょうね。
実際にハテナとかさ、他のウェブサービス企業も随分サービス止めてるもんな。
うん。
ハテナがハテナ RSS 止めて思わなかったもん。
うん。
うん、
でも使ってる人あんまりいないでしょ。
まあ確かにね。 言われてみればそうだな。
だからね、本当にやっぱね、エバーノートみたいな手堅い商売がいいんですよ。あそこも、あそこも、あそこも手堅いかとか知りませんけどね。
エバーノートよくやったよね。あんな単純なのにみんな使ってるもんな。うん。
うん、まあでも俺、エヴァノートの将来性かなり怪しいんじゃないかと思いますけどね。いや、私が直してくれって言ったバグがいつまで経っても直らなかったっていう。エヴァノートのフォーラムは皆さん見た方がいいですよ。面白いですよ、本当に。なんか、3.1 の方が良かったと。今 3.5 ですか。なんかこう、昔のバージョンの方が良かったことを、良かった率がやはり高いですよ。
ああ、まあ、それはでも、なんだろう、ソフトウェアによってはよくあるじゃない。
まあね、まあ、どことは言わなきゃ MS の製品とかね。
言ってるじゃねえかよ。
昔の、あの、MS のなんとか2000の方が良かったですよね。
なんとか2000で大体絞られるじゃねえかよ。
ええー、まあ、そういうのよくありますよね。はい、まあ、どうなんですかね。まあ、しょうがないじゃないですかね。
どんな結論だよ。
いや、本当にね、日本でもね、テッククランチ50みたいな、ああいうさ、よくわかんないお祭りやりたいですよね。
やればいいじゃん。
いや、
やっても来ないでしょ。
だってやってもさ、ベンチャーキャピタルは来ないもん。
ああ、まあ、ね。
ほんの日本お金持ちいないからさ。
なんか海外から来ないのが、トンチドットコムとかさ、あの世界カメラの。あれなんか世界で資金調達やってるけどさ。
あ、でも俺もトンチにはあんま出資したくないけどな。
お前そういうこと言うなよ。
だってトンチって言うと、なんか潰れた雑誌の名前しか思いつかないです
よ。お前名前だけじゃねえか。名前だけじゃねえか、それは。
まあ、どうなんすかね。
やっぱりこう、あれね、2006年ぐらいにこう IPO で自社株をなんか50億ぐらいに化けさせた後で、急に株価が下がるみたいなものが一社でも出ちゃうと、そこで流れが止まっちゃう
と。そうそう。なかなか、今ね、でもその一社は逆に今復活しようとしてますからね。
まあ、結論は何なんですか？ホリエモンが悪いでいいんですか？じゃあ
結論は。ねえよ。結論じゃねえだろ、ちょっとも。唐突すぎるだろ、ホリエモンが悪いわ。まあ、確かにライブ・ザ・ショックはね、その、なんかあったけどね、なんとなくそういう雰囲気が。
テックランチだって、テックランチだって金もらって、提灯記事書いてるのがバレましたしね。
うるさいよ。
なんかそういう暗部が、こう、バブルの暗部がどんどん公開されるんじゃないかとは思ってますけどね。
うん。
なんか今日は何の話をしてたんですかね。非常にひどい話でしたね。
今日、いや、でも、結構ためになったと思うよ、今回は。前回と比べて。
あ、そうですか。まあ、前回はひどかったですからね。
前回ひどかったね。
私は個人的には前回は非常にためになる話だったと思いますけどね。
うるせえ。
だって、どうしたら我々は5000円稼げるだろうかっていう、こう、非常に真摯な疑問から始まった。いや、まあ、最後にもう一回言いますけど、カトキシンの関東パイタン麺は非常に美味しいので、皆さん買った方がいいですよ。カトキシンのじゃないか。あの、ローソンのかもしれませんけど、あ、やめな、めちゃ。
もうグダグダじゃねえか。
104円ですけどね。素晴らしい。104円の価値はあります。104円の価値じゃない
あります。褒めてねえよ。
いい話でしたね。じゃあもういいですか。
麺は美味しいんでしょ。麺は。
麺は美味しいですよ。スープがね、いまいちパッとしない。
フォローになってないよ、
ディスってんじゃねえか。
とりあえず麺だけ褒めときゃね、2500円じゃないの。
最悪の場合、麺だけ取り出して他のスープに入れればいいんじゃない
か。ダメじゃねえかよ。
鍋の残り汁とかに入れたら結構美味しい。
ダメんだよ。
カトキシのうどんと同じでね。まあ、ひどい話でしたね。まあ、そうそう、じゃあやめましょうか。
はい、はい。
じゃあ、今日は素晴らしいゲスト、大常正文さんと、熱波ちゃんを呼んで、なんか非常にくだらない漫談。皆さんですからね、本当に重要なのはアクタですからね。アクタは注目した方がいいですよ。アクタを注目してですね。あと、カトキシのラーメンも買ってですね。楽しい人生を送ってください。お送りいたしましたのは八田正幸と
横田真寿でした。
はい、おしまい。
おしまい。